土屋
山根のアジャイルラジオ。始まりました。
始まりましたね。
僕ついにね、
はい、
8月末にね誕生日を迎えてしまってですね、
はいはい、
ついに40代に
40代
入ってしまいました。なんでこういうん
だよ。あでも若いですねまだ。
いやーいやーでもさ、うん、僕東さんの年齢知らないんだけどさ。
東さん、
うん、
東さんいくつぐらいやろね。
もしかするとみんなオーバー40じゃない。
ああ、ミッさんもそうかな。
ミッさんは僕よりも上だった気がするので。
そうですね、私47で多分一番上やと思う。
ちょっとさ、なんか、はい、ジジイがやりすぎてんじゃねっていう気は。
ねえ、アジャイルやろに。あ、でもアジャイルって若い人のイメージがちょっとあるんですけど、
うん、てか新しいことどんどんなんか取り入れていこうっていうところはきっとアジャイルの文化にはあるから、
うんうん、
こんな老害がやってていいのかしらって思わんことは。
老害がいいかどうかはね、あの皆さんが考えていただくこと
なんかね。老害にならないようにならないように頑張ってんだけど、あ、頑張ってるか、ならないようにしてるつもりなんだけどね、下から見ると十分老害なのかなって。
まあ好きなことやっとったらいいんですよ、ま、人生一貫しかないですからね。
そういうことを言う。
ほんまね、なんか棺桶に足突っ込むときにね、後悔しないように。
いやだからそのときにね、だから老害だったら後悔するじゃんって思って、うん、
いや老害かどうかは自分が判断するんですか。
いやだから分かんないよ。でも怖くない、なんか結局さ、まあ、僕のスクラムマスターとかで入ってるからさ、
うんうん、
チームが改善してほしいなとか思ってるのに、チームの改善を妨げてるのはお前だとかって思うとね。
ほんま捨てんとというか、
ちょっとね怖くはあるよとは。
でも人が入るとね、やっぱ変わっていきますよね。
そうですね、そういう意味だとまあ僕は
刺激になるでしょ。
点々といろいろなお仕事をやってるので、
うん、前向きに、あの、ね、最近青い炎というドラマ、
僕ドラマ見ない
じゃないですか。
ね、僕アニメしか見ないんだよね。
島本和彦さんの漫画のドラマ化で。
あら、島本和彦のドラマって。
大阪芸術大学のお話で、ガイナックスの立ち上げメンバーたちがいっぱい出てくる、なかなか熱いドラマでね、本当若い人に見てもらいたいなと。
それ今度ヌーベイもドラマ化するんでしたっけ。
うん、そうなんですか。何でもドラマなんですか。
ヌーベイドラマだと思うんで、暗殺教室と進撃の巨人が実写で映画化するんです
ね。実写になりますね。
マジでとか思って、
もうどんどん分かんなくなってきます。
なん
で。いや、青い炎見てください、面白いですか。
もう、はい、ちょっと見てみようか。
暑いですよ、暑いです。
もうね、暑、ね、苦しい。あの人暑苦しいよね、基本ね。
いいですよ、
島本さんとか、はい、島崎譲とか、あの辺の漫画家は。
なるほど、なるほど。
てかもう若い人わかんないって、やっぱおっさんやって、
この辺。
島本和彦とか島崎譲とかってもう、
うん、
多分かなりおっさんですよ。知ってるの。
そうなるのか。若い人には分かんないんかな。そうか。
どうかね。
結構ね、私も漫画とか見る方なんですけどね。おっさんは見ないっていう概念ではないんですね。
うん？漫画を。見なくなると思ってたよね。
思ってたよね。
思ってたよね。高校生ぐらいの時は絶対30超えてなんか漫画なんかアニメなんかゲームなんかって思ってたけど、漫画もゲームもアニメも見てますが、
ね、みたいな。今期は何がいいかなとか言ってね、やってますよね。だからまあ、
もうすぐニュース3DS 出るしね。3DS の新型出るんですよ。
そうですか。
でも、ね、偉い進化ですよ。なんか今度のやつは、はい、3DS は 3D で見れるじゃないですか、
うんうんうん
うん、でアクションゲームとかやってるとどうしてもコントロ、うん、携帯なので、うん、ちょっと手がブレるから 3D がブレるんですよね、
はいはいはい、
メガネとかつけずに立体視だけでやってるから、
うん、
こうやってちょっとブレると 3D のやつが歪むんですよ、うん
はいはいはい、
すごく目疲れるからいつも結局イベントシーンだけ 3D にして、
う
ん、ゲームしてる間いつも 3D オフにしてるんですけど、
はいはい
ニュー3DS は、うん、あの前面のとこにカメラがついてて、うん、カメラが目との視差っていうか、うん、あの角度とか計算してくれて、はいはいはい、ピッてやった時とかもう全部計算して 3D 補正自動的にかけて
くれる
と
かって、うん、すげえな
進歩すげえとか思って、
なんか人の顔にプロジェクションマッピングっていうのをこの間
なんかやってたね、なんかフェイスブック
誰かが、うん、リアルタイムでね、うん、すごいな最近すごいですね
すごいよね、うん、
でおっさんになった
でおっさんになった
誰かねあのアジャイルラジオ の, ああのパーソナリティですね、うん、あのこの間ちょろっと募集してみたんですけどね、うん、一切応募がありません、
まああいいんじゃ、まあ、仕方ないよね
あの一人であのジェットストリームみたいな感じで喋っていただいてもいいですしジェットストリームはもう分からへん な
ジェットストリームもあれもさ古いよね俺別にあの聞こうと思って聞いてるわけじゃないんだけど、うん、夜遅く仕事終わった後のタクシーの中でさタクシーのうんちゃんがジェットストリーム確か流してるのはなんかあの方亡くなったんですよね確か
そうそう亡くなっちゃいましたね
渋い
ジョーなんとかさん
渋い声の人ですよね僕知らないけど
いやあのねよかったらあの誰か喋ってくれへんかな
あの中の人と一緒に喋ってもいいんじゃないですか、
う
ん、
それいいですね中の人いっぱいあのお友達いらっしゃいますしねはいあなたですよあなたですよ
中の人忙しいな忙しいからね
あそうか今中の人と近いところでお仕事して
ますね、はい、それもあるけど編集とかね
ああ そうそう編集の方もねあのお手伝いそうそういただける人がいるといいかな
そっちじゃないかなそっちやってくれたらきっと中の人もうずうずして表に出てくるんじゃないですか
ああなるほどっていう感じ でおっさんたちが
はいまた今日もやっていきます
します。
アジャイルラジオこの時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたします。君ともっと話したい。あの倉貫義人が大阪にやってくる。2014年9月27日第60回市関西プロレス文化会では株式会社ソニックガーデン代表取締役倉貫義人さんを迎え、納品をなくせばうまくいくアジャイル開発のビジネスモデルをテーマに、納品のない受託開発について、なぜそんなことが実現できるのか、その秘密について紹介します。前半は講演、後半は細谷さん、アキピーさんを迎え、パネルディスカッションにてそのクラヌキイズムを余すところなく聞ける5時間となっております。9月27日土曜日13時30分、場所は大阪梅田 JAC リクルートメント大阪支店。参加費は2000円、お申し込みはコクチーズイベント番号203756から。お申し込みお待ちしております。
はい、今日はですね、近況のお話っていう感じですかね。そうですね。いつも最近そうですね。
最近そうですね。はい、最近ね、ちょっとね、はい、僕、今、もともと一つのチームのちょっと、まあ、スクラムマスター的に入って動いてたんですけど、うん、はいはいはい、最近ちょっともう一つの隣のプロジェクトの方もちょっとオブザーバー的に、ちょっと見といて、って言われて、
まあ、二チームを見ると。
まあ、基本的にはもう片方のオブザーバーなんで、あの、うん、プリントプランニングの時とか、うん、あの、あとレビューの時とか、振り返りの時とか、うん、まあ、あと朝会かな。
うんうん、
あ、朝会って言ったら怒られるんだった。スタンダップ、デイリースクラムだ。
なんでそこ、はいはい、まあいいですよ。
それはね、はい、スクラムガイドで別に朝やれって言ってないんだから朝会って言うなっていう、お達しがちょっとね、
なるほど
来てるわけですよ。
あ、そういう縛りがあるわけですね。
そういう縛りがあって、今ね、はい、もともと朝会って言ってたやつは、スクラムの世界ではデイリースクラムって、
うん。デイリースクラム。うん、ああ、皆さん覚えておきましょうね。
まあいいんですけど、はい。ただね、両方見てるとね、うん、まあ、両方ちょっとずつ薄くなってるな。
混乱してきません？
ちょっとしますね。
ね。
確かプロダクトも違うし、うん、問題っていうか起こってるコンテキストも違うんですけど。
プロダクト違うんですね。うん、
プロダクトは違います。
全然違うやつを作ってる。ほな、まだちょっとマシかな。うん、なんか、 同じものを作ってて、うん、2チームに分かれてやってたりなんか
する。あ、それだったらもうスクラムオブスクラムズをちょっとトライしてみようかなと思うんですけど、
今全く違う、
うん、あの多少絡みます。ただ、うん、あの同じお客さんところの別システムなんで多少絡むんですけど、うん、ただやっぱコンテキストが違うのと、うん、結局ね、あの何見てるかっていうと、日々どういう会話してるかな、うん、チーム内でどういう会話が起こってるかとか、うんうん、そういうところ見てるんで、うん、あの両方見てるとね、ちょっとずつ薄くなってきてて、うん、ちょっと問題見逃したりしてないかなっていうのは、うん、ちょっと怖くなる。
そういう時は人手が足りんと言って私呼んでください。
まあ基本的に足んないんだよね。まあだ足んないけど、きっとコストも足らないんだ。ああ、コストとかリソースも足んないんだろうなと思う。リソース足りてるんだったらきっともう一人呼ぶさ。
はいはいはい。じゃあいいです。
はい、とは思う、うんうん。ただやっぱりあの、なんだろう、安物会の是入しないっぽいところは若干あるのかなと思って。う
ん、よくあるパターンでね、一、うん、チームにコンサルさん入って、うん、そこのチームで成功体験を作って、うん、そこのメンバーの人がエヴァンジェリストになって、うん、自分とこの社内に広めていくっていう
パターンがありますよね。うん、ここはね、ちょっと問題があってね、今プロパーさんいないんだよね、僕が今入ってる方。
ほう、全部外からの人。うんうん、ああ、え？なかなか珍しいパターンじゃないですか。
だからこれがだから多分リソース不足なんだよね。はい、
プロパーさん、ほな、使用書かなんかで来るわけですか？
いや、だから、うちスクラムだから。
ああ、まあ、プロダクトオーナーさんが。
まあ、仮想的なプロダクトオーナーさんから、ストーリーが降ってきて、
うん、
チームで見積もって、チームで実装。
うんうん。なるほど、なるほど。そのチームが
、チームの外にはプロジェクトマネージャーとかではいらっしゃるんですけど、うんうん、チーム内にはだからいない。
そうしたらなんか細かいところでも結構重要な決定を下さないといけないよ。
そんなのはもともとチームでやればいい話だから、別にプロパーがいるかいないか僕はどっちでもいいんだけど、結局だからその中からそのファシリテーターできるよとかっていう、コーチできるよっていう人を本当はプロパーさんの中に育てなきゃいけなかったなと思ってるんだけど、
そうかそうか、残らないですもんね。
もうちょっと残んないんだよね。
え、その、そしたら協力会社さんの人は一社だけ？
複数社。いや、数社いますよ。
数社。うん、それはまたやりにくい
ですね。そんなことない。だから、その辺は全然僕は、あんまり。
いやいや、山田くんは気にならないかもしれないですけども、うん、メンバー間では、やっぱり、ね、会社の看板背負ってみんなそれぞれが来てはるから、
うん、
なんかやりにくい雰囲気とかないですか？
やりにくい雰囲気があったら、それをなんとか崩さなきゃいけない。崩していくのも、
うん、
僕らの仕事かなとは思うけど、
うんうん、
まあなかなかそうもいかんだろうとは思うんだけどね。
なるほど。で、もう一チームの方はプロパーさんがいる。
は何人かいますね。だから向こうのはもうオブザーバーなんで、あんまり本当に問題とかはよく分かってない。だから、うん、なんて言うんだろう。デイリースクラムとかその、
うん、
振り返りのファシリテーターとかそれぐらいしかあんまりやってない。
それで効果が、
うん、まあ多少はあるんじゃないですかと思っていた。結局プロパーさんがあの何かその言ってたりとか指示じゃないんですけど、なんかやると全部ね、多分ねコマンドに聞こえるんですよね。
ああ、逆に、
うん、でコマンドで聞こえると結局あの指示待ちになってしまったりとか、はいはい、それは今はちょっと状況あんまり良くないから誰も望んでない
ん
です、
う
ん、ちょっとやっぱ考えながらとかになってくると、
うん、
あの外部からわやわやした方がまあいいんだろうねっていう
なるほど、堂々巡りしてないかみたいな感じで、うん、そしたら、結構忙しいですよね。
だからね、結局、まあ、2週間に1回、当然、どっちもリリースとかあるんですけど、うんうん、結局、今までは2週間に1回、プランニングがあって、うん、レビューがあって、うん、振り返りなんですけど、これがだから、2週間に2回になるわけですね。
それは同期してるんですか？
いや、ちょっとずらしてます。
あ、
まあ、ちょっとずれてるから、結局、ヘトヘトなんですけど。一つのチームは2週間に1回毎あの 各週金曜日がスプリントの切れ目で、
うんうん
う
ん、
もう一つのチームは各週木曜日が切れ目 で、
はいはいはい、
でここは各週のタイミングが被ってるんで、
うん、
木金と結構いつもヘトヘト。
あ、大変やな。
おもろいですけどね。
おもろいでしょうね。各チームたくさんの人でね、
まあ、違う問題抱えてるし、う
ん、で片方の問題で、うん、解決したところをもう片方のところに反映させるとか、うん、そういったことは、
トライだけは、うん、あのこっちのチームはこうやってるよって話まではするんですけど、うんうんうん、多分問題が違うので、
うん、
そのままうまくいくかどうかは僕は分かんないよ。ただ、
はいはいはい、
だから彼らがだから結局だからそれも
参考にして、
うん、決めるのはチームなので、うん、っていうずるい言い方をするので、うん で向こうはそうやってるよ、うん、だそれをやるかやらないかはチームだからねっていう話で、もしもっと他のやり方あればチームでちゃんと考えようっていう。
なるほど、まあだから複数見るメリットとしてはそういったところが
あ、ね、まあ、それはどの道あの結局過去のプロジェクトとかを持ってくるからね、
うんうん、
あの問題点ぐらいはね、
うんうんうん、
別にそこ問題点の守秘義務契約はあんのかな多分これはいいと思うんだよね
メタなやつとかね、なんかこう特化したところじゃなければ、
うん、だから なんだろうね、そこに守秘義務があんまりこの辺に取り怒られるかもしれないけど、ない
と、まあ、やめときましょう、やめときましょう、
ないと思ってる、ね、
うん、
ただやっぱ思うのはやっぱなんだろう、スクラムマスターって地頭も重要ですけど、やっぱどんだけチーム見てるかとか、
うん、
どれだけ人と喋ってるのかが大きいのかな、いろんな人と、
スクラムマスターが
とかファシリテーター
が、ファシリテーターが、
うん、なんか本に書いてあったよとか、どう、まあ、うんうん、特にこうしたことはないけど、
うん、
結構どうでもよくって、本に書いてあった、まあさっきの、うん、あの前回のやつじゃないですけど、本に書いてあったから、その通りになったなんて一回もないので。
確かにね。今だから、何が起こってるのかっていうのを把握と、
うん、
あと自分が持ってるリソース、それを整理して、手を打つというか。
とかチームのメンタルとかね、
うん、
その辺とか見ないと、変に改善改善言ってても、チームも
使えるし。絡まりしますもんね、うんうん。ありました、ありました。私も前の会社で、一生懸命、やってた時に、
うん、
楽しかったんですよ、結構ね、うん、でメンバーに楽しいやろう言ったら、いや別にって言われたことがあって
ですね、まあそんなもんですよね、
そんなもんですよね、
だからやっぱこのアジャイル型の開発慣れてない人は、
うん、
今のチームもいるんですけど、やっぱ指示来た方が堂々巡りしなくてもいいのにっていう、
うんうんうん、
堂々巡りって経験積まなきゃいけないんだよっていう話をずっとしてるんだけどでも今忙しいし、うん、ずっと忙しいよそんなこと言っても
ね、暇な時、暇ほどね、怖いものはないですもんね、はいはいはい、なるほど、山根くんも忙しいと、
お金になるといいんですけどね、
そこですね
いや、もらってるよ、もらってはいますよ、人並み以上にはもらってるつもりではあるんですが、
いいですね、はい、まあ、ということで、
うん、そんな感じで、
はい、
アジャイルラジオ。
また IPA 行きましょうか。
はい。次は、ユーザーストーリー。
ユーザーストーリー。
を来たって感じですね。
はい。読みますね。
はい。
すべてがストーリーから始まる。
うん。
別名、ストーリーカード。もういきなり引っかかってます。大丈夫ですか？
うん？
行きます。行きます。
いや、もうとりあえず行こうか。は
い、ようやく、ソフトウェアで実現したいことを、顧客の価値を明確にして、簡潔に表現し書き出す。その結果、開発者とプロダクトオーナーの会話を促進することができる、状況、ソフトウェアで実現したいことを語ることができるプロダクトオーナーや顧客が存在する、問題、要求を明確に伝えようとドキュメントを詳細に書いたとしても、ドキュメントを通してのコミュニケーションでは憶測や誤解を招きやすい、要求が変更されたときにドキュメントが更新されなければドキュメントは誤った要求を伝え続けることになる。ドキュメントを作り込めば作り込むほど、要求が変わったときのドキュメントの変更箇所が多くなり、ドキュメントの維持に多大なコストを要する。また膨大なドキュメントをベースに計画を立てるとなると時間もコストも多分に必要となる。ソースコードレベルの詳細をドキュメントに記述している場合は、変更が発生するたびにソースコードとドキュメントを二重に変更しなければならず、変更コストが増大する。
どのレベルの話をしてるんだろう
あるんかな、これ。
ん？
ソースコードレベルの詳細をドキュメントに、今でもやってるところあるんですかね。
うん、でも JavaDoc コメント書けとか未だにあるよ。パブリックは書きましょうとか。
はいはい、まあ行きましょう、うん、フォース、
ね、役に立ったことないけどね
そう、要求はある時点で、詳細にしても開発が進む中でまだ着手していない要求に変更が起こる可能性がある。その場合、要求を詳細化するために使ったコストが無駄になる。要求を機能で定義すると、顧客にとってなぜそれが必要でどのような価値があるのかを見失ってしまう。その結果、必要のない機能を作り込んでしまう可能性が増える。 解決策、要求は顧客の価値を簡潔に表現するようにしよう、システムが必要な人と作る人の会話を促進させるために誰のために何をしたいのか、なぜそうしたいのかという構成で書き出すようにする、ユーザーストーリーのテンプレートでは以下のものが有名であると。ラスマッソン2011、ユーザー、顧客としてバツバツバツを達成したい、なぜなら理由だからだ、顧客がソフトウェアを必要とする理由は顧客にとって価値を表すことになる。ユーザーストーリーを書き出す時点ではそれほど詳細化できない場合もある。流度の荒いユーザーストーリーはエピック、叙事詩と呼び、荒いままで記載しておき必要になった時点で詳細化する。なんか、はい、
なんかね、
はい、
エピックという言葉の使い方がちょっと違うんだろうなと思うんですよね、うん、ここはね叙事詩なので、
うん、
いやエピックって言葉好きなんですけど、
うん、
多分もっと大きいんですよね、
うん、
流度とかのもんとか詳細化できないとかではなくって、
うん、
あの例えばこのシステム入れたら世界がどう変わるんだとか、
うん、
そのレベルの話なんですよね。だからゴールに近いんですよ、プロダクトの、
うん、なるほどね。
あのそれは非常に重要な話で、そこからブレるようなストーリーとかも多分どんどん外していかなきゃいけないんだよね、うん、きっと。
なんていうのかな、経営理念とか、
まあ好きじゃない言葉ですけど、まあそんな感じかな、
ね、これが存在する意義みたいなところを用意しておいて、
うん、これってからすごい この書き方で逆っぽく聞こえるんですよね。なんか詳細化できないとか流度が荒いからエピックと呼びましょうみたいな。でもエピックか ら、
うん、
だから最初のそのなんだっけ、全てがストーリーから始まるがもう最初僕は引っかかってはいたので、
うん、
だからエピックって言葉使ってるんだったらむしろエピックが多分
エピックが始め、
うん
うん、ストーリーでまあ、うん、まあいいや。
多分でもね、これで僕もちゃんと読んでないんだけど、多分このマイク・コーンさんが書いてる本が多分この辺の使い方うまくちゃんと書いてあると思う。このコーン2009、うん、多分、
はいはい、
これの話だと思う。
はい、続けますね、
はい。
良いユーザーストーリーの特徴として以下の項目が挙げられる、
うん、
ラスマッソン2011、ユーザーストーリーはお互いに独立している、
はい、
独立していることでストーリーのトレードオフが可能となる、
はい、
ユーザーストーリーは顧客と交渉可能である、
うん、
要求の実現手段を検討することができる、
はい、
ユーザーストーリーは顧客にとって価値がある、
うん、
ユーザーストーリーは見積もり可能である、
はい、
ユーザーストーリーはテストできる、
うん、
テストが書けなければストーリーを何でもって完了とみなすかが判断ができない、
うん、これ微妙に矛盾してる気がするんですよね。最後多分ユーザーストーリーからテストは、うん、僕そう起こせないと思うんですよね。
どのレベルのテストか、
ね、受け入れも多分かなり書きにくいと思うんだけどね。
受け入れエピックでは書きにくいわな。
いや多分ユーザーストーリーもだってこのレベルだとだから何々は何々のために何々したいは、
うん、
多分そこからテストは多分起こせないと思うよ。
まあ重度によるんかな、どこまででやるのか、うん、見積もり可能っていうことであればもっとブレイクダウンされてるような気がするんですけど。
いやそんなこともないでしょうよという気はするんだけど、
この、ユーザーとして何々を達成したい、なぜなら何々だからだっていう風に書くと多分見積もりは難
しいような気がする。ここで言う見積もりがだから どのレベルなんだろうねっていうのがあって、
うん、
スクラムだとさ、
うん、
最初に単に相対見積もりはできるけど、
うん、
相対見積もりって別にあの、
うん、
かなり荒いじゃないですか、
うんうん、
それでもエスティメータブルだといえばエスティメータブルですよね、
うんうんうん、そうかそうか、英語でエスティメータブルって書いてるもんな、うんうん、だから見積もり可能というふうに日本語に訳してあって、うん、エスティメータブル、まあなそうやな。
ここはねユーザーストーリーがねテスタブルかどうか、テスタブルであるべきだと思うけど、
うん、
あまりテスタブルにならないと思うんですよね。なぜならば、
うん、
まあ、どのテスト、そう、さっき土屋さんが言った通りですよね、うん、受け入れ試験にはなるのかなと思うんですけど、
うん、まあよく昔から V 字モデルというのが出てきますよね、
うんうん、
あれの一番高いところ V の両端 その話
だから、でだからあの、うん、テスタブルなユーザーストーリーはユーザーストーリーなんだろうかという気が若干するんですよね。
でも例えばストーリーカードとタスクカードってあったとしますよね、
はいはい、
タスクカードは作業ですよね。
そうですね、
うん、ストーリーを実現するための作業ですよね、
うん、
ストーリーが実現されたかどうだかっていうのはやっぱストーリーカードのレベルじゃない、う
ん、だからそこでテストが従前である保証がないんですよ
でもまああのアジャイル的に言うとゴールを先に決めてから動き出せっていうのがありますよね。
いやそうなんだけど、うん、テストはできるんだけど、うん、そのテストが十分であるという多分保証は多分ユーザーストーリーでは多分できない、
うん、難しいところですね、うん、続きます。
だ動くよ、うん、こうなってればこれはダンですねというものに関しては言えるんだけど、
うんうん、
その横道にそれるもの、
うん、
どうすんの、
うん、そのストーリーを書くのか、
だから例えば必須入力項目はこれですよなんて書くんですかとかね、
うん、
それを書いてあるものをユーザーストーリーと呼びますかとかね、
うん、あまりにねそこまで書くとやりたいことを書くのがユーザーストーリーだと思う
んで、
う
ん、であまり細かく書いていくと今度だからユーザーとうんぬんかんぬんってあるでしょ、
うん、
意思疎通が図れなくなってしまうので
何のことを言うてるのか分からなくなってきますよねあまりに細かくとかだとね、う
ん、っていうのがあって、だから僕らが本当にだからきちんとテストしなきゃいけないような時、
うん、
まあ多分ねユーザーストーリーからねユースケースに落とす、ユースケースシナリオに落とすんだよね。
そうですね、
うん、
ユースケースのシナリオで、
うん
うん、ユーザー視点から見たシステムを
とかインタラクションとかある程度細かく書けるのはユースケースシナリオだから、うん、多分ユーザーストーリーはあくまで僕はお客さんとの合意を得るためのものであって、ね、エンジニアの中でテスタブルに落とし込むのはユースケースシナリオなんだろうな、うん、本当はね。
で、まあ、もっと細かく書くんであればアクティビティ書いて、うん、って感じですかね。
ただそこで漏れがあってもいいよ、うん、へいへいテスト足せばいいじゃんっていういうのもあるから、
うん、
それはそれでいいんじゃないですかと思わんこともない
まあちょっと皆さんもこれあの自分の現場と照らし合わせて考えてみてください。はい、続けますね。
続けないでちょっともう一個重要なのが、
何に
すごく重要なのがネゴシエータブルですね。要求の実現手段を検討することができるということがあるので、うん、あまりユーザーストーリーにテクニカルワード出てこないようにしなきゃいけないんで、
実現手段、
うん、例えばよくあるのが何々は何々として CSV でダウンロードしたいとかね、
はいはいはい、
多分それ違うんだよねっていう、
うん、
CSV じゃなきゃダメなんですかとか、
うんうんうん、XML じゃダメなんですかとか、
うん、まあそんな感じだからあの実現したい、多分それはまあそもそもその時点でもユーザーストーリーじゃないんですよ。ユーザーがやりたいことは、ね、ユーザーがやりたいことではないよね。ユーザーがやりたいことの実現手段の一つとして CSV をダウンロードさせるのであって、画面で別にいいんだったら画面でいいし、
うん、それはだからそういうテクノロジーを使った設計をしてるっていうことですよね、うん
う
ん、
そうなってくるとあのネゴシエートしにくいんですよね。だからこういうクラス構造で作れとか、
うん、
このライブラリーを使えとか、うんうん、そういうのは基本的にユーザーストーリーに入ってきてはいけないんですよね。
来ないですね普通はね、うん、ユーザーの視点からということなので、
その慣れてないと書き出すんですよね、
うん、あの設計する人に多いですよね、
うん、
あのエンジニアの人に多いですね。
何々ボタンを押したらどうなることとかね、
うんうん、
なぜならばと、いやそれそボタンじゃなくてもリンクでもいいんですよとか、そもそも何やりたかったんですかみたいなね、うん、
前言いましたっけ、あの駅の券売機の話をよくするんですけど、
うん、
あの駅の券売機のそのユーザーストーリーというかユースケースを書いていくと、
うん、
まあ学生さんとかに書いてもらうんですね、
うん、
そしたらボタンを押すユースケースとか、
うんうん、
お金を入れるユースケースとか出てくるんですよ、うん、いや違うなと。
あれユースケースはそれでいいんじゃない？
いやいや、
ユーザーストーリーとしておかしいけど、
あの私の考えでは、
うん、
それはちょっとまずくって、ユーザーはそのシステムに対して何をしに行くのかって、
ああ分かった分かった、そうですね、はいはい、ごめん、
視点で書かないといけないと私は思ってるんですよ。
あれそれは
切符を買うっていうことをやるための行為なんですよ、
うん、
ボタンを押すとかお金を入れるとか、
まあ本当はそれも電車乗りたいんですよね
そこまで言う、券売機の話だから今、
だって切符は買いたくないんですもん タダで乗れるのはタダで乗りたいわけですよ。
いやまあそうなんやけども、うん、そうやったらその券売機のシステムの存在意義が問われる。
まあ、だから券売機なんかもういらないからチャージに変わったんですよ。
まあまあまあ。
うん。
その一つ、だからその、もう一つ、外のシステム
ですね。そうですね。
ですね。そうなると。
土屋さんが言われたのは、うん、確かにその学生さんがおっしゃってるのは単なるインターフェースとかインタラクションの話であって。
うん、でね、よくできるやつほどそう書くんですよ。設計してるんですね、要は、うん。どういう手順でやればいいのかっていうのを、うん、もうその時点で設計してしまってて、うん、ユーザーがどう、何を望んでるのかというのに見えないんですよ、
うんうんうん、
でも多分分かってるはずなんやけども、うん、もう一瞬でも設計しちゃって変えてしまうというパターンが多いですね。
そうですね、初めて書くと書き慣れないと、うん、結構ユーザーストーリーはみんな機能を書き始めますよね。
そうなんですよ、そこをちょっとね。
あと後半確実に機能になってしまうんですよね、はい、もうできてるものに対して修正が入ってくるときって、
はいはい、
結構ここにボタンを追加してとか、
はいはいはい、なん
て言うんですね、つい書きがちで僕も書いちゃうんだよね結構ね。
いやもう後半っていうのはもう分析が終わってもう設計に移行してるところやから私は別に構わないと思う
んですよ。多分ねタスクなんだよね、もうそこまでいくと、
うんうん、だからそれの一助になってるツールとして考えればいいと思います、
う
ん、
そうですね、う
ん、まあユースケースの使い方ではちょっとね、はい、また、ね、はい、いろいろ勉強しましょう。はい、これらの頭文字を取ってどれらかも忘れましたけど
ね、戻っていい、ちょっと戻って、今土屋さんが言われてたのってまさにこの真ん中の3番目なんでね、
3番目、
うん、ユーザーストーリーは顧客にとって価値があることであるってことです、はい、なんかお金を入れるとか、はいはい、そういうのは別にお客にとって価値があるものではないですよってことですね。
そうそうそう、うん、お金を入れただけで、うん、そのシステムから離れるやつはおるかっていう話ですね。
だ券売機というドメインで行くのであれば切符が買えるということですよねっていう、う
んうん、ボタンだけ押したいなっていうやついない
ですね。それはタスクであってっていう話ですね。
はい、そういうことです。はい、でですね、行きましょう。またユーザーストーリーを表す言葉として 3C がある、3つの C がある。カード、ストーリーはカードに書く、あ、カンバセーション、はい、ストーリーは、会話の約束、
うん、
コンファーメーション、受け入れテストによってストーリーが実装されたか確認する、う
ん、はい、
これも、頭文字を取ったものであると、
うん、はい、3C っていうと XP やってる人は、C3 か、あれは
C3 です、はい、まあいいでしょう、はい、ユーザーストーリーを書くのは、プロダクトオーナーの役割とされるが、開発チームが要求を聞きながら書き出してもよい、
うん、
その際は関係者が集まりユーザーストーリーを収集するワークショップを開催する、
うん、
ユーザーストーリーには、満足条件が必要である、何をもってユーザーストーリーが、意図通り、実装されているかを確認する必要がある。この満足条件が明らかでないと開発者はゴールが定まらず作業に迷ってしまう、満足条件は顧客価値の表現とは別にユーザーストーリーが見積もられるまでに記述されている必要がある。
迷っていいと思うんだよね
先行かせてください、はい、ユーザーストーリーはプロダクトバックログの項目として使われることが多い。ユーザーストーリーを書く前にインセプションデッキによってプロダクトの目的やビジョンを共有し理解しておくことが望ましい。
そうですね。
プロダクトオーナーと関係者が一緒にユーザーストーリーを記述する際には情報カードのような紙手書きツールを用いると開発者全員で一斉に書き出したり机の上に並べて全体像を把握した、しやすくなるため便利である。ユーザーストーリーの満足条件をもとに受け入れテストを作成する。ああ、やっぱ受け入れテストなんですね。
誰がっていうことは書いてないですよね。
はい。ユーザーストーリーを使って全体像を俯瞰したい場合、スコープ調整をしたい場合には、ユーザーストーリーマッピングを利用するとよい。留意点。ユーザーストーリーに記述することは誰のために何をしたいのか、なぜそうしたいのかという必要最低限の内容である。実際に開発するためにはこの内容をベースにして顧客と会話をしてより詳しく要求を理解しなければならない、
うん、
開発者がユーザーストーリーに着手する時点で規模が大きくなりすぎてはいけない。開発前に必ずイテレーション内で実現可能な大きさに分割する必要がある。
誰がって
ユーザーストーリーを分割する際には必ず 顧客価値の単位で分割する、ソフトウェア開発の単位、画面データベースアクセスなどで分割してはならない。
はい、そうですね、
うん。効果、ユーザーストーリーとしてまとめることで重厚なドキュメントを作成して進めるのに比べて、要求の全体をつかみ理解するのに必要とするコストや時間を抑えることができる。ユーザーストーリーは必要になった時に開発者がプロダクトオーナーと会話し内容を詳細に聞く、その結果ドキュメントを作りすぎる無駄が生じることがない、
うん
うん。
ちょっと前者の方はクエスチョンですけどね要求の全体は多分ストーリーユーザーストーリーからはつかみにくいと思うんですよね。
つかみにくいね、
うん
うん、
網羅性とかその辺を測るためのツールではないと思うので、
うん、
あの一個一個は多分分かりやすいんだよね。
そう
だから全体をつかみたいんだったら多分さっき書かれてた多分インセプションデッキをとか、
うん、
そっちの方がきっと重要なんだよね、
うん。そうストーリーに落ちちゃうと、うん、なんかもうストーリーに注力しちゃって、うん、全体が見えにくくなりますよね、
うん。もったいないなと思うのはもうユーザーストーリーの満足条件をもとに受け入れテスト作成するって書いてあるじゃないですか、
うんうん、
受け入れテスト作ればいいじゃんと思うんだけどねわざわざ満足条件なんて書かなくても受け入れ試験を、
う
ん、
受け入れテストが満足条件であるっていうふうにすればいいですね。
どうもなんかこの辺が何て言うんだろうね、ウォーターフォールチックというかの、まあ、V 字モデルっていうのは V 字なんだろうけど、うんうん、人どっかでテスト駆動あるよねって考えると、うん、テスト駆動で受け入れテスト書きゃいいじゃんっていう、
うん、先にテストを書いておいて、
うん、それが、うん、これが満たせればいいんですよっていう、
うん、
イコールでしょこれってっていう気がする、う
ん。私もあの研修の時にストーリーカードは受け入れテストになりますっていうふうに、うん、
で
一応説明しますけど、
でまだあの、あ、違う、僕は全然実はできたことがないので、うん、
はい、
受け入れ試験と呼べないと思うんですけど、受け入れ試験を作るのは、PO もしくは顧客ですよっていう話ですね。
うんうん、
で、名古屋の、キョンさんっていう方が言ってたよ。でも実際そうなんで、だって、受け入れという言葉を使う以上は、うん、受け入れてもいいですよなので、
うん、
あの、チーム側とかね、SIR 側が書いていいものではないんですよ。
そうですね、
お前らこれ受け入れろよって言ってるのか、じゃあ受け入れろテストじゃねえか、 それっていう。
でもそんな受け入れテストをもらって作業始めたことないですね。
ない、残念ながらないんですよね
ないですね。
それはでもこっち側のあれもあるんですよ。だからあのウェブ系だとさ、あの、うん、フィットネスとかその辺の受け入れテスト用 ATDD ツールみたいなのがあるのはあるんですけど、ただ僕あんまり使えたことないのと、どうしても UI とくっついちゃう感じがすごくしてて、
だからなかなか初めには上がらないですね。
うん、ここまでこれでもできたら結構しっくりくるんだろうけど、責任分担としてはすごいちょうどいいんだろうなと思うんですよね。で、あと重要なことはあって、ユーザーストーリーからは引きの要件は出しにくいので、出てきにくいんで、
うん、
そこだけ注意しとかないといけないんですね。機能要件ばっかり。
そうですね。作ったはいいが、速度が出ないとかね。うん、そんなことですか？
まあ、速度もそうですし、あとだから、
前、昔ありましたよ
ね。セキュリティの話とかね。
うんうんうん、
あの辺が結構漏れがちなんですよね、
うんうんうん。
イテレーション内で実現可能な大きさに分割する必要はありますが、
うん、
あの、その分割、どう分割するかは PO で相談しないと、PO が望まない形の分割になる可能性が。
そうですね。リリースとかも絡んできますからね、うんうん、これ。
し、あの、それがそのスプリント、あ、イテレーションって言ってるな、うん、イテレーションで間に合わないなら、うん、多分 PO はもしかすると優先順位を変えてくることもあるので、
うん、
あの多分分けていいですかという話はこれは PO にきっと振らないといけない話、
うん、
チームが言っていくのはあんまりいいことではないかもしれない
です、
うん、チームとしてはね、あのリスク回避として大きいストーリーは、
うん、
間に合う間に合わない抜きにして実は分けといた方が、
うん、
分けれるなら分けといた方がいいですとは言っておきます、うんうんうん、というのが結局ストーリー単位でリリースをするので、
うん、
大きいストーリーだと全部リリースできないんですよね、
うんうん、
で全部リリースできないとそのスプリントでチームはお前ら何やってんだって話になるんですよ、
うんうん、
リリースできてるものが少なくなるから、
うんうん、
それを避けたいのであれ、それを避けるためにも、
うん、
あの分割できるものはちっちゃく
なるほど。
であまりちっちゃくしすぎるときっと PO はこれだけもらってもっていう、
うん、そこのさじ加減ですね、
うん、
現場での
話はあります。
はい、
ユーザーストーリー分割した後の優先順位なんですけど、うん、みんな間違えることが多いんだけど、
うん、
あの登録できることよりは 見れることの方が基本優先順位高くしておいた方がいいですね。
え、もう一回言うと、登録できること。
何々を登録できることと、何々を参照できることっていうのをもし分けるのであれば、参照できることが多分先に行きます。優先順位としては。みんな先にね、登録作りたがるんですけど、
なるほどね。
それはチームの都合であって、多分ユーザー視点から行くと、見れることなんです。登録できても見れなければ、それはデータベースに入るだけだから全く価値がない。
そうですね。なるほど。
で、逆に言うと、登録できなくても、裏でデータベース直接保守する人が登録すればいけるんでしょみたいな話はあるので、
直でね。
うん。嫌だけどね。嫌だけど一時的にだからそれはあるので、優先順位に関しては、これだから多分チームで PO になった人もそうなんですけど、基本的には多分見れることの方が、優先順位が高いことの方が往々にして多いです。よって。
作り手としてはね、登録できる方が、こう流れ的に行きたい。そうそう。
で、登録されるとこ、登録できてるから、あとテストもしやすいよねとかね。
ありますね。まあまあ、あのユーザー視点ということを外さずにストーリーの優先順位を考えていこうということですね。
そうですね、
はい、
難しいです、ユーザーストーリー。
難しいですね、うん、
そんな感じで、
そんな感じで、はい、また来週、
再来週ですよね。
再来週ですね、
はい、
はい、さよなら。
さよなら。
アジャイルラジオ、この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたしました。